ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。先日ですね、虎ノ門ニュースで、伊藤寛先生とご一緒にですね、トランプ大統領が登場してからの世界、及びそれの哲学的な見方ですね、この二つを先生にいろいろ教えていただきながら、話をいたしました。まあ、先生の話がしっかりしておられますので、おそらくそれでよろしいとかと思いますが、通信が途中で途絶えたりですね。それからやっぱり、いろいろ保護もありましてね、私も反省するとかありまして、もう一回まとめてですね、これは非常に重要な話なもんですから、このひばりクラブでもですね、お話をしたいと思います。もちろん、虎ノ門ニュースはいつでも YouTube で見れますのでですね、ぜひもう一度見られて、伊藤先生の見解もですね、改めて、勉強されたらいいんじゃないかと思います。ここは私がひばりクラブですので、私の考えが優先してしまいますのでね、その点ではもう一度伊藤寛先生のお話の方もですね、お聞きいただければと思います。まずトランプ大統領が登場しまして、皆さんも非常に急激に、あ、政治家ってのはこうなきゃいけないなと思うべきですね。それから、その時は放送できませんでしたけども、バンスっていう副大統領がですね、ヨーロッパのミュンヘン、ドイツのミュンヘンで、少しこの放送の前に演説されました。私ももうびっくりしたぐらいですね、非常に明確な、自分はこう思う、アメリカはこういう風な考えだと、まあ、いうことを明確に述べました。まあ、日本ではですね、何か物事をはっきり言うと、それに反対する人が敵になるということで、遠慮する気風がありましてね、それがどんどんひどくなりまして、例えば最近ですと、まあ、岸田さんを首相で何言ってるかよくわからない。その前の人も何かよくわからなかった。それから外務大臣に至ってはですね、前上川外務大臣って女性の外務大臣いましたけど、ほとんど彼女が中国に対してどういう政策で臨むのか、まあ、中国のミサイルに対して日本はどう防ぐのか、アメリカと関係はどうするのか、全く聞いたことありません。国会答弁を聞いてもですね、何か紙切れを外務省からもらってですね、それを読み上げるだけと。まあ、国会でですね、野党に馬鹿にされながら、しかしそれしか言わないと。まあ、いうような人でしたね。まあ、大臣にならなかったのが良かっただろうなと思いますね。それから現在の外務大臣はもっとひどくて、なんか中国からお金もらってんじゃないかっていうんで、それも釈明もしないと。もちろん国会演説もしないと。テレビに向かってとか、記者会見で向かって何か自分の所信も表明しないと。一体何のために大臣になってるんでしょうかと言いたいぐらいですね。それに比べると、バンス副大統領のドイツにおける演説は素晴らしかったんです。まず第一に具体的なことをお話になったっていうことと、つまり自分がそういう考えを今から話すことに対して、どういう根拠であるかということをきちっと述べられました。それからもう一つは、おそらくは、最初にですね、皆さんが拍手してくれるのは最初だけだろうと言った通りですね、演説の内容がヨーロッパの要人にはですね、受け入れがたいものであろうということを予想しながら、かつ、まあ、政治的な目的ももちろんありますよ。かつ自分の意見を堂々とはっきりと述べるということは素晴らしいですね。これがどういうことかっていうことを伊藤先生とお話したら、伊藤先生もまあ大体武田の言うこともいいだろうと、まあ、言っていただいたんで言いますとね、私は今までロシアと中国という陣営と、アメリカ、ヨーロッパという陣営が世界では二大勢力として均衡した状態にあるというふうに、まあ皆さんも思ってますでしょうし、事実トランプ大統領がご登場になるまではですね、事実としてもそうでした。ところが今私が思いますね。トランプ大統領の態度、それからアメリカ合衆国の立場、それから歴史的な状況を考えますとね、この図式が変わりまして、アメリカとロシアと中東のアラブ諸国、それにインド、まあできれば日本が連帯してですね、中国の包囲網を作ると。で、アメリカとヨーロッパは今までのような緊密な関係ではなく、ただ他の地域の一つのまとまり、例えばロシアとか中国とか、日本だとか、まあ、日本及び東南アジアですけどね、それから中東と並ぶような、ヨーロッパという、そういう集合体として認識しますよと。これは私がこのブログでも、これまで何回かご紹介しました通り、 西側諸国の G7 という、まあ日本も入っておりますけど、その団体とですね、新興国 BRICS、これはロシア、中国、インド、まあこういうとこですね。そういうとこの対立、つまり北と南の対立という構図へ進むだろうと。もしくはグローバリゼーションが進むだろうと。これはもうこの頃否定されておりますけど、そういった見方ではなくですね、むしろ、米ロ、サウジアラビア、インド、というのとですね、それから残念ながらジャパンまで入ってないんですけど、指導者がいないってですね、それと中国が対立関係になると。まあいうふうに動いていますね。トランプ大統領は動いております。それで、関税の問題にしてもですね、貿易の問題にしても、軍事の問題にしても、台湾の問題にしても、ウクライナの問題にしても、すべてその路線で走っているように思います。トランプ大統領って人はですね、商売人でもありますので、言ってることをそのまま受け取るっていうのはちょっと難しいんですね。最初、牽制球を投げといて、相手の反応を見て、それからこっちが少し押して、向こうが押してきたらこっちが引いて、そしてもう一回押して勝負をつけるって、まあそういう感じなんですよ。ですから、現在私が言うのも少し危ないんですね。っていうのは、トランプ大統領の現在の言動がですね、本当に本人の最終的な決着の意図を示しているかどうかっていうのは難しいんです。例えば関税にしますとね、トランプ大統領が大統領になる前は、カナダ、メキシコ、中国っていうのをね、名指してですね、関税を高くするよと言いましたね。これは私の考えはその時どういう考えだったかったら、なるほど、カナダを使ったかと。カナダ、メキシコ、中国っていうと相当違うんですね。メキシコはまだですね、日本の企業の工場もありますけども、中国の工場も随分ありますもんですから、メキシコで作ったものの中には中国産が多いんですよ。それに牽制球をかけてるなと思いました。で、カナダはですね、親しいんだけども、最初から中国に関税、中国に関税って言いますとね、中国側の反発が強くなるので、メキシコ、中国つっても中国を狙ってことははっきりしてます。ですから、カナダ、メキシコ、中国というふうに関税の対象をまず挙げたのかなと。だけど後でですね、伊藤先生がですね、どうもトランプ大統領ってのはトルドー首相、カナダの首相が嫌いだっていうんでですね、もしかしたら最初からカナダに少し牽制球を投げるつもりだったかもしれません。つまりそれはですね、どういうことかって中国と正面からぶつかるよりか、中国が動きにくくするっていうところに根本があってですね、ぶつかることに根本があるわけじゃないんで、そういうことを言っていたんじゃないかというふうに思いますね。まあ、ウクライナについても、これから何度も何度も変わるでしょうけど、アメリカとロシアの大統領が、サウジアラビアで、ウクライナ戦争のことを議論するってのはもう大変に素晴らしいことでですね、やっぱりヨーロッパ入ってもらったら多分ダメだと、いう見込みからそういう選択をし、それに基づいてバンス副大統領がミュンヘンに行って演説をし、で、ヨーロッパと、それから、アメリカの距離ですね。特にイギリスとアメリカの距離を少し離すつもりだろうなと。まあ、こういうふうに思っております。イギリスはですね、20世紀の初めまでは力を持ってたんですが、もう昔の力を失っておりまして、ヨーロッパの一国に過ぎないんですけども、それともですね、情報収集能力だとか、隠然とした世界への支配の力を持っておりますので、これを少し削減しとかないとですね、例えばアメリカの国内の CIA、まあ、CIA というのはアメリカ国が全世界に対して影響を及ぼす機関なんですけども、その力を緩めようとしてもですね、やっぱりイギリス情報局と CIA の連帯というのはやっぱり強いものですから、まあ、そういう意味でもイギリスを少し、同盟関係から少し離しておかないとですね、アメリカの CIA に手をつけることができないというふうな思惑であろうと私は思っております。それから USS ですね、US スチールですね。日本製鉄が US スチールを買収するってことについてもかなり抵抗しておりますが、まあ、その真意がですね、トランプ大統領ってどこにあるかはわかりません。ただ、一国の一番上の大統領とか首相は何を考えてるかって言ったら、やっぱりその国の国民の雇用ですね。収入と雇用。これは非常に重要なので、やはり日本もですね、アメリカ人も当たり前ですけど、アメリカ人も働かなければいけない。アメリカ人も給料が高くなければいけない。もちろん、トランプ大統領が推し進めているですね、関税の問題だとか、 それから不法入国者の問題なんかも、アメリカの労働者の保護という意味が非常に強いんでですね、そういう意味では関税をかけ、まあいろいろですね、対策を取ってですね、その中で同時にですね、それと全く反する、デトロイトのですね、産業を壊すような行為ですね、US スチールを日本の企業が買収するっていうのを素直にはですね、納得できないわけですね。まあ、日本はそういう点本当にこう、音痴なところありまして、バブルの時でもですね、ニューヨークにあるマンハッタンの主要なビルを、主要なビルって言ったら象徴的なビルですね。日本で言えば、奈良の法隆寺を買い取るとか、そういうのはやっぱちょっとね、国民っていうのはぐさっとくるところがあるんですよ。そういうことをわざわざやらなくてもいいというのが私の考えで、私はだから日本製鉄、まあ昔の新日鉄ですけど、新日鉄の USS 買収の計画については賛成ではありません。反対というほど強くはないんですが、良くない方法だなと思います。連携してですね、US チールに勤めてる人も反映するし、日本製鉄も反映するという方法をですね、選ぶべきだと思います。それは今まで日本製鉄がですね、日本の特殊鋼板の製造もそうですが、一般的にですね、韓国の製鉄、これは土地でダメになりましたけど、それから中国の製鉄の発展にですね、日本製鉄がかなり関与してきまして、その影響を逆に現在はですね、日本や世界各国が中国の製鉄産業に振り回されているというところありますからね。やっぱそれに対する日本製鉄の経営陣はですね、やっぱり責任を感じ、対策を取っていかなきゃいけない。その日本製鉄が大っぴらに US スチールを買収するのはどうかというのが私の考えでありまして、単に買収がいけないとかですね、そういうことを言ってるわけじゃありません。国と国は無用の争いをやめてですね、友好的にやっていくことが大切で、だけど中国とか韓国のように、まあ北朝鮮もちろんそうですが、もともと日本に敵対的であるという国に対してはですね、容赦をしてはいけないわけで、ここはそちらが友好的であれば、こちらは友好的にしますということですね。アメリカも必ずしも日本に友好的とは言えないんですけどね。つまり、伊藤寛先生が言っておられた通り、アメリカの本当の本意は、日本が二度と再び戦争をできるような国にならないこと、ということで、アメリカの中央軍を横田基地に駐留させてるぐらいですからね。そういう意味はあるんですが、少なくとも表面的には友好的にやってる。その時はこちらもですね、表面的に友好的にやらなきゃいけないっていうのが私の考えなんですよ。中国は表面的にも内政干渉してますし、非常に厳しいし、領土も狙ってくるしというような国ですから、やっぱりこれは日本もですね、ある程度はっきりとした距離を置いて、そちらが友好的な態度を取るなら、私の方はいくらでも友好的態度を取りますよという、そういうスタンスをです、堅持するっていうのが、まあ国際的には非常に重要であろうと、まあいうふうに思っております。まあそういう点で、まずひばりクラブの方とかね、落語会の方に考えていただきたいことは、今までのアメリカ、ヨーロッパ対中国、ロシアという関係は一つはなくなるだろう。それからもう一つは G7 とブリックスという南北対立もですね、弱まるだろう。新しい秩序はアメリカとヨーロッパが離れて、そしてアメリカ、ロシア、サウジアラビアってもいいし、中東諸国とインド、できれば日本というのが一つのアメリカ側世界になりですね。それからヨーロッパが少し孤立し、中国とヨーロッパが孤立すると。まあそういう方向で世界が行くんじゃないかと思います。それからこれは、虎ノ門ニュースで議論しませんでしたけども、もう一つのポイントがありましてね、それはグローバリゼーションがあまり進まないだろうっていうことですね。これはトランプ大統領が言っておられるじゃないんですが、まあトランプ大統領も孤立主義ですから、グローバリゼーションに反対されてるわけですが、まあ、これからの世界がグローバリゼーションになるんじゃなくてね、むしろ文明の衝突が起こるだろうと。これはハッチンソンの、いわゆる八大文明のですね、文明の世紀が訪れるだろう。ということでですね、グローバリゼーションで心配されている方はおられますけども、まあ、トランプ大統領も WHO から離脱をしたりですね、まあ、一部ですけど離脱したりですね、しておりますので、そこのところも今までのですね、いわばアメリカの民主党、それからヨーロッパのフランス、ドイツ、イギリス、それから日本の まあ、自民党っていうのは考えるかどうかわかりませんが、そういった今までのまあまあなあなあの時代からですね、はっきりとした新しい時代に入っていくものと思われます。まあ、ぜひ、伊藤先生のいろんなコメントをですね、聞かれてご勉強されることをお勧めします。